スト、ダイレクトレスポンスコークを使った営業法は、書籍ダイレクトレスポンスコークを使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウや、マーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業のテクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、 ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代では、セールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
Facebook が将来を見越して社名を変更したということなんですけども、辻先生は10年後世の中どう変わると思いますか？
なるほどね。まあFacebook がね、将来見越してやってるので、そうなるんだろうなと僕は思ってはいてるんですけど、Facebook がメタという社名に変更しましたよと。でメタっていうのはそのメタバースっていう造語から取ってますよと。でメタっていうのが超越とかその超えるとか上次元のみたいな意味合いがあって、で、バースっていうのはこのユニバース、宇宙から取ってますよってことなんですね。でどういう世界になっていくのかっていうと、分かりやすく言っちゃうと、その VR、AR の世界がものすごく発達していくので、ゲームだけじゃなくてあらゆるものに対してその仮想空間っていうのが当たり前になっていくっていうのが出てくるんじゃないのかなと思います。でそれを理由が 5G とか 6G とかがあるので、スマホを持ってるだけでそういう世界が得られますよとか、そういうのが来るんだろうなっていう感じはしますね。はい。リアル動物の森みたいな感じになるのかなと。映画で言うとそのレディープレイヤー1みたいな感じで、こうカチャってつけたりとかして、そのもうバーチャルの世界へダイブしていくみたいな感じになるんじゃないかなと。そういう未来を作ろうとしていますよっていうのが、Facebook でありマイクロソフトでありとか、そういう IT 企業の人たちが、そっちの業界の人たちがそっちの方へこう世界を持っていこうとしているわけですから、そっちの方に流れていくんじゃないのかなっていうふうに思いますね。でその数年前、何年か前、2年前、3年前かな、ちょっと忘れちゃいましたけど、そのフェイスブックのね、マーク・ザッカーバーグのインタビューが YouTube で、今もあると思うんですけど、その YouTube で僕は見たんですよ。何年か前に見たんですけど、10年後世界はどう変わりますか、どう変化するんですかっていう質問に対して、そのマーク・ザッカーバーグは変化は3つあるっていうふうに言ってるんですね。1つ目がその世界中の人々がスマホでつながると。で2つ目が AI 人工知能が発達すると。で3つ目が VR、AR が普及するっていうふうに言っているわけですね。で1つ目の世界中の人々がスマホでつながるっていうのは、このスマホでつながるっていうのがミソですよと。電話ではつながってたかもしれませんけど、スマホでつながるっていうのは、つまり情報格差がなくなりますよと。全ての人がその人類の英知に触れることができますよと。言語の壁も超えるのではないかなというふうに思っていますし、その2つ目 その人工知能ね、今だったら Hey Siri だとか OK Google とか Alexa っていうやつですね。あれがもっともっとこう発達するんじゃないのかなと。で医療分野の方でもそっちの方が発展していくっていうのも言われていますし、その計算の分野なんかでしたらね、ヒューマンエラーがありませんからね、人間のミスっていうのがなくなりますしね。あと自動車の、自動運転なんかもそうですからね、そっちの方へも、行くだろうなっていう感じはもうもろしますね。で今だったら、例えば今はまだ無理なのか、ちょっと僕は試してないから分かってないんですけど、例えば 太陽光発電のその平均相場の価格教えてとか言ったら、こう教えてくれるような気がするんですよね10年後とか。だから価格のその例えば営業マンがね、情報弱者の人に対してやたら高いぼったくり価格で売るっていうことがもうますます厳しくなるんじゃないのかなっていう、情報の格差っていうのがなくなるんじゃないかなと思うわけですね。営業マンの持っている知識とお客さんの持っている知識のその格差っていうのがなくなってくるっていうのが出てくるんじゃないのかなというふうに思います。もしかしたら差別化ができていないだとか、その人として売ることができなかったら、もうものすごいレッドオーシャン、価格破壊が起きる世界が待っているのかなと。でそうならないためにも、まあ、僕はねダイレクトレスポンスをやった方がいいですよとは言ってはいてるんですけど、そういうことをやっていけば、やらないともう価格破壊の方へ、レッドオーシャンの、もう血みどろのレッドオーシャン、今よりもさらに真っ赤っかのレッドオーシャンに突入するんじゃないのかなというふうに思います。はい、で3つ目の VR、AR ですね。これはもうね、 Facebook がもう会社名を変更するぐらい全力投球していますよねまあホライゾンワールドかワールズかな、そっちの方でね、もうどんどんやっていくというふうに言っていますから、今はまだピンと来ないですけど、多分将来こういうのが、まあ、当たり前になるんじゃないのかなと、普通になるんじゃないのかなっていう気はしますね。今はね、その全然その VR、AR で会議するだとか、そういうのってなんかピンとあんまり来ないんだけどみたいな感じなんですけど、まあ、これ来るんじゃないかなと思います。だからゲームもその VR、AR の方へもう一気に行くんじゃないのかなっていうふうに思いますね。ちょうどニュースで90歳のおじいちゃんがその免許をね返還したと。で孫がそのおじいちゃんずっとその車の仕事をしていたわけだから、その孫がそのレースゲームをプレゼントしたらしいんですよ。多分プレステかなんか分かんないですけどね。でそのこう十字キーのゲームコントローラーでは難しいからって言って、そのハンドル付き のこうガチャガチャってこうミッションで変えて、なんか そういう系のやつをプレゼントしたらしいんですよ。そしたらおじいちゃん90歳なのにものすごい運転うまくてレースに参加してるっていう、なんか微笑ましいニュースがあったわけですね。これってゲームってまためちゃくちゃその広がりを見せるなっていう気がしましたね。 VR、AR になって、で僕の世代、今僕40なんですけど、44なんですけど、僕の世代と一つ上の世代なんていうのは多分ゲーム普通にやっていた世代だと思うんですね。だからそのゲームやっていた世代が普通だったらね、社会人になってくるとゲームやめていくっていう風になってきたのが今までだったと思うんですけど、そのテレビを占領してテレビゲームやるっていうのがなかなかなかったと思うんですけど、今スマホだとかモバイルになっていったりだとか、そういう風に気軽に単品でできるようになっていくと、ゲーム市場っていうのはものすごい爆上がりしていくんじゃないのかなというふうに思います。はい、で40代50代今の僕らの世代っていうのは、多分60代70代になってもゲームってやるんじゃないのかなと思うわけですね。で10代20代の子は当たり前のようにやりますし、でさらにゲームの、ね、拡張システムというのがどんどん増えていくと、みんながやり始めるんじゃないのかなと。でこうゴーグルをさしたらテレビを占拠しなくてもいいというふうになってくると思いますから、そうなってくると、やっぱゲームはバーってなっていく、ゲームのそのマーケットっていうのはますます拡大していくんじゃないのかなというふうに思いますね。今まではそのゲームって若い世代しかやらなかったんですね。ゲームやってるやつアホだみたいなこと言われていましたし、ゲームばっかりやらないで勉強しなさいなんてことを言われていたと思うんですけど、今後はその全世代が客層になるっていうことを考えたら、Facebook がメタに変更するっていうのも、もう分かるなみたいな感じですし、そのね、Facebook も暗号通貨ね、リブラっていうのをやってましたよね。だからそれ全部布石やなと思うわけですね。全部そっちの方へ流れていくなっていうふうに思いますから、レディープレイヤー1みたいな世界が本当に実現するんじゃないのかなっていうふうにちょっと僕は思っています。はい、で5年後 もしくは10年後っていうのはすごい変化が起きるんじゃないのかなっていうふうに思っています。ちなみに今からの10年後って何を見たら分かるのかっていうと、アメリカを見たら分かるってよく言うんですよね。田舎の5年後ってどこを見たらいいのかって言ったら、東京を見に行ったら5年後 その田舎がどうなってるのかが分かるっていうんですよね。でアメリカに行ったら10年後は分かるっていうふうに言っていますし、要はアメリカって日本の10年先行ってるっていうふうに言われているんですよ。じゃあ今の10年後日本はどうなるのかってことは、今のアメリカを見たら分かるってことなんですけど、これニトリ の社長が言ってたんですけど、今 アメリカではもう強者が圧倒的をシェアを取ってしまっているんだと、第1位と第2位で圧倒的なシェアを取っているんですよと。じゃあその圧倒的なシェアを取っているのは何かっていうと、アマゾンと、なんだっけ忘れちゃったあのショッピングモールですね、でっかい、ちょっと名前忘れちゃった、あるんですよ、その2強になってるよと。でそれが、ウォールマートかな、あるんですよね、ちょっと名前どうすれちゃった、それが、総合店として圧倒的な1位を取っていますよってことなので、日本も今後10年後を考えたらきっと総合店が強くなっていくんじゃないかっていう見立てをニトリの社長がしてたんですね。ああなるほどなと。でも今日本は総合店よりも専門店の方が強いですよと。例えばヤマダ電機だったりとかユニクロだったりとかニトリとかね、あの専門じゃないですか。ヤマダ電機だったら家電の専門店、ユニクロだったら服の専門店で、ニトリだったらその家具の専門店みたいな感じで、今は総合店よりも専門店の方は日本は強いんですけど、今後の次の10年後っていうのは専門店ではなくて総合店の方がシェアを奪うっていうか強くなっていくっていうふうに見ていますよと。まあ、だから今ヤマダ電機なんかも家電だけじゃなくてね、そのソファーとか扱ったりね、大塚家具を買収してっていうふうにやっていますし、ユニクロもなんかこの前花を扱うとかも言ってますしね、そういうふうにどんどんどんどんその違うジャンルの方へどんどんどん進出していくんじゃないのかなと。でこのいい食住の方をこう広げていくっていうふうにも見ていく、いや予見されるっていうことを言っていますので、ああなるほどなと。小さい会社は専門店でまあいいとは思うんですけど、でも大きな会社っていうのはその専門店で大きくなっていったらもう次は総合店の方へなっていきますよっていうふうに未来は変わっていくっても言っていますからね。ああなるほどなっていうふうに、まあ、個人的には思っています。で、まあ営業側からするとさっき言ってたその人工知能だとかそっちの方がものすごく発達していきますから、その情報格差がなくなりますよっていうのは営業マンにとって結構でかいハンデになるんじゃないのかなと。従来の営業法をやってる方なんていうのは情報格差で売るわけですから、情報弱者の方にその割高な金額で売るみたいな感じだと思うんですけど、それがもうなくなりますよってことですからね。情報の格差がなくなるってことですから、営業マンの持ってる知識はお客さんは当たり前のように知っていますよと。じゃあそうなったらお客さん何で判断するかって言ったら、さっき言ってたように金額で判断する可能性がめちゃくちゃ高いわけですね。同じ商品だったら一番安いところで買うわみたいな、価格 .com みたいな感じで、ああいうふうになっていくんじゃないかなというふうに思うわけですね。じゃあそれをひっくり返すために営業マンはどうするんですかってことですね。じゃあまあ、僕はこう今まで動画でも何度も何度もポッドキャストでも何度も何度も言っていますけど、そういうふうにされないためにはやっぱ個人をね、自分自身をブランディングして売っていく必要がありますよと。で、地域密着型は地域密着型でますます専門店としてとんがっていく必要がありますよと。ただ商品だけでとんがるのはダメなんで、やっぱキャラクターも売っていかなきゃダメですよと。プライベートをどんどんどんどんそのねオープンにしていって自分をタレント化していく必要がありますよっていうことが、これからそのねフラットになってしまって価格破壊が起きることが大体分かってくるので、それを突破するには自分をタレント化する、会社をタレント化というかその出ている人をタレント化していく必要があるのかなというふうに思いますね。だから何もしないとレッドオーシャン化になって、本当今よりもさらに真っ赤っかな血みどろの戦いになっちゃいますよと。でそこにはもう本当ね価格破壊しか起きていませんから、一番安い激安店だけが勝ってその他全部負け組みたいなふうになってしまいますからね。そんな風になっちゃうと、だからそうならないためにもその自分を売っていく、そしてお客さんを教育していくっていうやり方が大切なのかなと思います。お客さんを教育することができないと、はい、価格破壊の方へ流れて、で同社の方へ流れていきますから、誰よりも早く一番最初にお客さんを教育する必要がありますよっていうことが、まあ、今後10年後その訪問販売だとか従来の営業法から脱却するには、そういうやり方、まあ僕がいつも言ってるダイレクトレスポンス広告やりましょうねっていうふうになってくるんですけど、その僕のダイレクトレスポンス広告もチラシ広告やりましょうねって言ってるわけじゃないんですよ。チラシ、まあ僕は太陽光発電のチラシ広告でやりましたけど、その広告でお客さんがあ あなたの商品に興味がありますというふうに手を挙げさせましょうねということなんですね。それはもうインターネットであろうが何であろうが一緒なんですよ。とにかく従来の営業法みたいにいきなり行って売り込みかけて、はい即決で売りますみたいなやり方は今後通用しなくなる時代がやってきますから、そうじゃないやり方を今うちからやっておきましょうねということですね。だから10年後っていうと、あの情報はフラットになって、営業マンがその営業情報格差によって高値で売るだとか、そういうことがなくなりますよと。でお客さんはその情報収集してからでしか商品は買わないというふうになってきますので、もう今もなってますからね、今もなってるんで、これからもっともっとなりますんで、しかもあのヘイシリと、あの価格の相場教えてとか最安値教えてとか言ったら教えてくれそうな気がしますからねでこの業界で、信用できる会社ってどことか言ったら丸々がいいと思いますとか返信が来るかもしれませんからね。そういう風なに負けないためにも、でお客さんはその営業マンのセールストークよりもその OK Google だとか Hey Siri の情報をその信じてしまう可能性が高いわけですから、 そこに負けないようにやらなきゃダメですよと。そうなるためには自分が情報発信していきましょうね、いきなり売り込むというやり方やめましょうねっていうことになっていくのかなというふうに思いますし、まあまあ、あの Facebook もね、その VR、AR っていうのをあのもどんどんどんどんやっぱインターネットの IT 業界っていうのがどんどんやっぱこう膨れ上がっていくっていうのがやっぱ分かりますからね。拡張の拡張世界だとか、そのバーチャルな世界っていうのがどんどんどんどん発展していくっていうのは、まあそうなるんだろうなというふうに思いますから、まあ今からでもちょっと楽しみでもありますし、今後僕たちはどうやって変わっていかなきゃいけないのかっていうのを考えさせられる、まあ、あの出来事かなと思いましたね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。